東京ネットラジオ。
次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。299回目、
わーすごい。
この提供はネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。299回感慨深いですね、はい、とうとうね、もうすごいですよ。
次300ですよ。
よく許してもらえますよね、こんな好き勝手な喋りをして。
そうですよ、
もう東京ネットラジオ様々ですよ。
いやいや、そんなこと言うの、
本当に様々ですよ。
信じられないです、ね、じゃあもう今回もゲスト紹介したいと思います。
今回
なんと一目さん、近藤さんにいらっしゃっていただきました。ありがとうございます。
大事な回にまた小物。ありがとうございます。
小物じゃないです。
また今日もね、はい、今回もまた面白いエピソードをいろいろ聞かせてくださいよ。
いや本当に今もね、その実はあの前回もね、ここに出させてもらった時に、は
いはい、何ですか、
電話がすごい鳴ってたじゃないですか、はいはいはい、
電話がね、
今すごい鳴ってました。電話ちょっとそれどこからかかっていたかを調べたらね、病院からだったん
です。
病院、
はい、
そうでしょ。ちょっとどういうこと、
あれ知ってますかね、皆さんご存知ですか。僕は漫才協会って、年末に、演芸ホールで、ネタやるじゃないですか。
やる。
あの時俺ネタ中にぶっ倒れたの知ってます？
知らない。
なんで？
そう、
知らなかったんですか。それで俺ちょっと病院に行って、多分その、まあ、全然何もなかったんですけど、結局は大丈夫だったんですけど。
倒れたってのは貧血とか？
ぶっ倒れたんです俺。あの朝じゃないですか。まあ朝から晩までやるんですけど、俺出たの朝なんですよ。
そう。
午前中の会で。で、その時ちょうどね、お腹下してて、で、食欲もなくて、で、何も朝飯抜きで、ちょっと脱水症状気味でネタをやったんですよ。で、あの、ネタで声を長く出すっていう、
ね。ある
でしょ。で、あれ一応振りで、俺、めちゃくちゃ声長く出せることできるんですよ。って言って、そうなの、じゃあやってみて、大方に言って。で、あーって言い始めたら、はあ、あーって言ったらそのまま意識なくなった。
嘘。本当に
後ろにぶっ倒れて、
自分で
嘘、
ぶっ倒れた瞬間会場大爆笑だらしいですよ。しっかり藤があるから。
それどうした。
でもう相方はおい大丈夫かみたいになってて、で気づいたら江口の胸の中で
まだ舞台な
んですよ。で、俺はなんか状況わかんないから、ああ、寝てたわって言ったら、いや、そんないいから、終わろうっつって。
嘘、
終わった。でもちょうど、それやったのが、本当に最後のオチみたいな感じだったんで、そのまま、時間的には全然問題なくて。
でもお客さんには、
これ。でも倒れたっていうのは、その、自然、わざと倒れた感じで終わったってことですか。
な感じでなってると思うんですよね。お客さんはわかんないって言ってた。
いや、もうその話、もう、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
一目さん、コート先輩をとことん掘り下げようのコーナー。
ありがとうございます。
いや、そうよ、気になって仕方がないじゃないですか。
だから本当に後ろにぶっ倒れて、ですぐにあのだからネタ時間も終わって、だから誰にも迷惑はかけてないんですよ。
いや、そうなんだけど、今までネタやっててそんなことになったことあんの？
ないんですよ。だから、その状況が重なったんだなと。午前中で、あんまりこう腹
食べてないし、飲んでないし。
朝飯ってマジで重要なんですよ。
そうなんだけど、体そんな弱かったっけ？
いや、全然。
でもそんな
こと
な
るの？あーって言った瞬間に、言った瞬間ですね、その時は。頭の中がピリピリってしたんですよ。
どういうことピリピリって。怖い。
キャラ席見ながら、あー、ピリピリ大丈夫かみたいな感じです。だから、
気がついたらね。気がついたらね。
だんだんこう、視界が閉じていったってこと？
視界が閉じてたんやけど、もう一瞬、だからもう一瞬のブラックアウトですよ。
ああ、もう、あーって言った瞬間、パンってもう。
俺、献血で一回貧血したことあるんですよ。
過
去に。その時は、ゆっくりと、視界に、黒い穴が開いていくんですよ。 あれ？
あ、ちょっとずつ。ちょっと
あれこれ何何何何？あ、久保さん大丈夫でしたかみたいな感じだった。その時は。
ああ。
じゃなくてもう今回のは、ああ、ピリピリ、大丈夫かお前みたいな感じで。
もう終わろうっ
つって。で、舞台はけたらすぐにウーデンガーデの武蔵が水を買ってきてくれて。
優しい。
みんな、みんな、みんなびっくりしなかった？
いや、意外とそんなに人数もいなかったんで。お客さんも、僕じゃないんですけど、誰かの知り合いの人が来てたらしいんですけど、で、その話を言ったんですよ。そしたら、あ、全然気づかなかったです。お客さんもだから、
ネタだと思ってた。
普通にネタでバーンって倒して
。そんなことあるんだ。
面白かったみたいな感じで終わってたんで、まあよかったなと思って。ほんで、一応、僕は全然大丈夫だったんですけど、頭の後ろから落ちてるから、で、すごい音したらしいんですよ。
する、すっごい音する。誰あ意識のある人が倒れた時と意識のない人が倒れた時の音の全然違う。俺、なんか見たことある。すっごい音する。
で、周りの人が、その病院は行った方がいいんじゃないですかって言われたんで、うん、あ、じゃあ、まあ、そこまで言うな、一応。
うん、そうだよ。
病院行こっかと思って行こうと思ったけど、あの日って30日じゃないですか。そうです。やってないんですよ。
ああ、そりゃそうだ。
だからもう一応調べたら、12月4日、一応年明けて1月4日じゃないともう空いてませんみたいなので、行ったんですよ。そしたら全部 MRI とかやったら、でも異常はなかったんですね。
じゃあ正月はずっと病院行かないで、はい、そのまま過ごして
た。だから打った痛みはあるんですよ。痛いな。だから中の痛みじゃなくて、シャンプーするときにいたとか。
カムさんびっくりしたでしょ。
言ってないです。
え？
言ってないですよ。言ったら心配するに決まってるじゃないですか。それはそうだけど。言わないですよ。
まあそうなんだ。
すげえ面白い。
未だに言ってない
ですよ。多分ね、俺思うんだけど、その、相方の江口は、今日こいつなんか、いつもと違うなと思ってたと思うよ。
本当ですか？
顔色とか。
ああ、あるかもしれないですね。
いや、本人は、いや、大丈夫って言って
る
けど。
え、でもあれもやったんすか？なんですか？こう、ハンドスプリングで戻るやつとか。
あれ、その日はやってなかった。
やってないですね。ああ、なんか、それでやってれば、なんとなく、あ、ちょっと体調変だなっていうのも、あったのかなと思ったんですけど。
だから、で、病院行って、MRI とか行って、で病院の先生に、
はい。
頭打ったんですねみたいな、なんかこけ、はい、歩いててこけたんですか、はい、いやちょっと息を出しすぎてみたいな息を出しすぎるあそういうなんかトレーニングかなんかなさってるんですかって言われて、トレーニングじゃなくてちょっと、ま、漫才をやってました
ね
あ漫才ね、はい、あ漫才ってそうね息を長く出すもんねって言われてそうなのと思って
そう
なのスタンダードなのと思って
どこ行ったら内科行ったの
いやいや、脳神経外科です
。すげえ。
それで MRI とか撮ってもらった
んですよ。
え、そしたら、なんともなかった。
なんともなかった。
で、そこの病院から、電話の着信いっぱいある。
いっぱいなってた。
何ですか未払いなんじゃないですか
もしかしたら、重大な疾患が見つか
る。やだ、どっちかだ、どっちか
だ。そうだよ。
皆さん、ありがとうございました。
いやいや、まだ決まったことじゃない。
秘策になるかもしれません。
いやいや、困る。
で、ちょっとね、保険のことで多分
出なかった。ああ、びっくりした。
あれ入ってます？芸能労災保険。
入ってない。
入った方がいいですよ。だから俺それで、だから全部もう帰ってくるというか。
芸能労災保険？
健康保険使えないんですよ。仕事中だから。
ああ、え？どういうこと？仕事中で健康保険使えない？どういうこと？
え？
仕事中で健康保険が使えない？
使えないですよ。労災なんですよ。
怪我したから。舞台中とか。
舞台中なんで。
じゃあ普段でも、例えばバイトしてて、仕事中に、バイト中に怪我したら。
いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。当たり前。
労災。でもその、バイト先がそういうの入ってなかったの
それ一応、
違法です。
あ、そうなんだ。
だから僕、検査して、異常がなかったんで、これは、だからなんていうんだろう。医療費じゃないなと思って、じゃあ保険使いますって言って保険使ったんですよ。で、したら、書類が来て、その健康保険の方から。この頭打ったのは仕事中ですかみたいな。
は
あ、で、そしたらなんか話ややこしくなったなと思って、はあ、あ、じゃあ電話したら、あ、じゃあそれ労災で下ろした方がいいですよってなって、
は
あ、俺、あれ入ってるんですよ、芸能労災
で。え、その入り方今度教えてください。
はい、だって、満強のほら、はい、張り出してましたよ。
え、最近ですか？
ずっと2年ぐらい前から。
全然見たことない。
これは入っとけよって京太師匠が言ってたんですよ。これだけお前ら入っとけよって言って。京太師匠が言ってたんだから。
わかりました。
入ってください。
わかりました。え、それで、今は体調は大丈夫？
全然大丈夫ですよ。だからそれも忘れてたぐらいですもんね。 うん。朝もったこと。
あで、劇団やってる？
あ、そうそうそうですよ。みょうちゃん劇団ですよね。劇団の話で前回のね、結能で言ってましたけど。
そうですよ。
みょうちゃん劇団っていうのはね、もうかれこれ何回
か。パッと明るい話でやってくださいよ、もう。いや、いいんだとか、なんか新曲さ
え。いや、それは、別に新曲さくないですけど、今は。みょうちゃん劇団。
珍しい。うん。
みょうちゃん劇団。
みょうちゃん劇団、いいじゃない。ね、あの、韓国ドラマの再現とかでやって。
そうそうそう。あの、細かすぎてね、伝わらないものまでね、みょうがさんっていうのがいるんですよ。
何人ぐらい劇団員っているんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
劇団員っていうか、本当にお笑い劇をやって、例えば、普通の、例えば、なんていうんだろうな、もともとあるような劇をパロディでやるんですけど。だから、変な話、この間やったのは、あの、振り返れば奴がいるの、パロディをやって。
はいはい、え、三谷幸喜の？
え、三谷幸喜やったっ
け？ドラマの。
ああ、そうですね、小田裕二とか出てて、はいはい、が出てて、
医療ドラマでしょ？
そうそう。あれの内容は、まんまパクリなんですよ。だから、訴えられるときと、訴えられるんですけど。
それを芝居で、そのパクって。
で、その内容は一緒なんですけど、例えば、途中で、こいつ誰だよみたいな、知らない人が急に出てきたりとか、なんていうの、ツッコミ役の観客が一人いるんですよ。
はい。
まあ、演劇っていうか、長いコント。
コント。誰だよ、あいつ。
あれだよ、とか、だから、例えば、ピンスポットを当てるのに、違うやつに当たったりとか、そいつ違う、そこじゃないだろ、今、とか、こういう劇だったりするんですよ。それを今度は3年 B 組金八先生をパロって
やべえすげえ見に行きたい
だからもちろん配信はないですよ
絶対ね、はい、絶対もうそこでしか見れ
る、はい、
え金取って見せてるんです
よ。そうなんですよ。
え大丈夫なの？
ダメだと思いますよ。だから訴えられたら、だからこれはね、大いにここの、ラジオで発信してください。
ダメだって、だから。こっちも嫌だって。
みょうがさんに悪い癖ついてるんだ
よ。誰が脚本書いてんの？みょうがさん。
今日、脚本っていうか、みょうがさんがビデオ見返して。
セリフをあさってきて。
うちも、あさり出してる感じですよ。
要するに、その、金八の第何話かのやつを
言って。言って、全部見て、それを2時間に収める
役
ですよ。ここははしょっていいなっていうのをやる作業ですから。なんかだから、みょうがさんもやってる感出すんですけど、やってないですよね。で、そっからみんな集まって、こんなボケどうですかっていうのを言い合うから、はいはい、変な話、みょうがさん何もしてないん
ですよ。3年 B 組金八だから、学校の教室の中でやるんですか、
はい、多分、そう、まだ始まってないんですけど、うん、台本もなんか渡されたんで、まだ一切読んでないですけど。
すごい面白い。
タイトルが3年 B 組金八先生っていう。
3年 B 組、大体一文字みょうが入るんですよ。だから3年 B 組みょう八先生だったと思いますけど。
さっき前の振り返ればやつがいる、
振り返ればやつみょういるだと思います。
やつみょういる。
そのみょうが入るっていうのは、そのみょうがさんのこう、あれなの？
やってる感出したいんじゃないですかね。あと、だからね、第3、もう多分ね、今回第8回ぐらいなんですよ。
結構やってるね。
そうなんですよ。コロナが、始まる前に、やろうって言ってたけど、延期になったんですよ。
は
あ、ちょうどコロナが、はあ、始まり始めた頃にやる予定だったんで、はあ、延期になってやっと2年ぶりで8年で、うん、3回目ぐらいの時にオリジナルの台本でやったんですよ、
は
あ、パロディじゃなくて、はあ、あんまり盛り上がらなくてだからその振りがないんで、一応その内容になっちゃうじゃないですか。
もうちゃんとした内容じゃないです
か。ダウンとしてはそのオリジナルの脚本はどうだった？今までやったのと比べて。
いや、やっぱりちょっと僕はその団員って言っても途中から入ったんで、僕は見に行ってたんですけど、ちょっとやっぱりパワーはダウンしてましたよ。
あ、
まあ、それでいよいよ、あ、これやっぱり既存のパロディじゃないとダメだ
ったんで。そうです。メンバーも大体もういなくなりましたからね。メインメンバーが。
え、
そう、やっぱり何て言うんですかね。ツッコミ役の人がやっぱり重要なポジションなんで。
は
い、
そりゃそうだよ。
うん。そいつが辞めたんですよ。
今まで誰が？
ダイナオっていうコンビのダイ。っていう、今も整体師になったんですけど。整体師って宗教の方じゃなくて、
わかります
よ。
でも、それだったらさ、その、公演の時だけ来てくれるとか、できないの？
いや、それをね、なんかね、事務所に相談したらしいんですよ。大も意外ともうちょっと、何年だろう、辞めてから何年か経ってて、結構いいポジションになってるんで、少しもうちょっとこっちの世界にも、なんかちょっともう一回未練があるみたいで、やりたかったらしいんで。
いいじゃん。
で、
上手なんでしょ？
そうそう、もともとやってたから重要なポジションなんで、そのみょうがさんが事務所に出したいって言ったらしいんですよ。
うん、
で、スケジュールも空いてるんで行けたんですけど、事務所的には NG だったんです
よ。うん、なんでだろう？
やっぱりちょっと未来がないっていう。変な話、もうそれで、やっぱ芸人でやるんって、これからだからその舞台、みょうちゃん劇団自体も、例えば次へってあるじゃん、進んでいくじゃないですか。なのにちょっとそこでずっとそこを使うと、未来がないじゃないですか。
でも、うん、一応なんだろう、 フィーチャリングじゃないけど客演じゃないけど
だからもうそこに新しいのを入れて
新しくした素材を作って、うん、こう見ないとみたいな、はいはい、
まあまあそうなんだけど、うん、その人新しいツッコミ人って上手なの？
ね母心の関君と、
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
あと、元侍侍の糸金が、ダブルキャストで。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
はい、
関さん、いいな。
なんか、ツッコミとして、なんか、綺麗でしょ、なんか。ちゃんとしっかり。
なんだなんだ、それならそうだ。
で、関君に本当は全部やってほしかったんですけど、うん、金曜日毎週、なんか、レギュラーがあるんでダメってことになって、うん、無理やりこう、ダブルキャスト
お客さんはついてんの？結構、その、みおちゃん
劇。ああ、でも結構、何人かには、まだやんないんですかって聞かれたりは。
やると結構満杯になる、
満杯にはなるんですけど、結構でも舞台って長いじゃないですか、マジで。4、5日やって朝昼あったりするんで、結構な人数呼ばないといけないんですよ。
ああ、すごい。どこでやってんの？
今回はどこあったっけな、昨日結構でかいとこ
です。でかいとこ。
だから今回もヨガさんの策で、うん、なんか有名なアイドルグループを一組見れたらしいんで。
ああ、ま、前はどこでやったの？
前どこだったっけな、あれ最後にやったのは。
でかいところ？
いや、そんな、で、あ、いや、下北の、うん、
タウンホール
有名なとこです。北沢
タウンホール。
タウンホールの向かい側ぐらいです。
屋根、
屋根裏とかじゃなくて、あれですよ。その辺ですよ。
下北。
下北の、まあ、それこそ
本当に。下北なんとか劇場とかあるよね。
本田劇場の、ちょっと、うん、下のちっちゃいみたいなやつ。でも本田劇場グループの。
すごいね。
だから、でっかく本田劇場目指そうぜみたいな雰囲気になってたんですよ。
客呼べるんだね、じゃあ。
お客さんは来てくれるんですよ。
すごい。
はい、でも今回で。こけるんじゃないかなと思って。
こける？なんで？
はい。さすがにもう無理でしょ。
面白ければいいんじゃない？
面白いのは面白いですよ。もう自信を持って送り出しますけど。
あ、じゃあいいじゃん。
さすがに人集まんないじゃないですか。
あ、そう。はい。
でも俺見に行きます。
高いんですよ、マジで。チケットも6000円ですよ、一番安い。
いや、全然行きますよ。
うん。
はい。
そう、結構あれ高いね。
でも今ってでも演劇調べたら結構僕らの感覚って3000円ぐらいなんですけど、今平均すると5000円ぐらいですよ。
いやー、
まあね、まあね、
うん、何なんすかね。
やっぱ人がたくさん出てるっていうのと、あとはある程度やっぱりこうそれで稼ごうじゃないけど、それで生活しようっていう人が増えたんじゃないですか。昔はバイトもやって、
だって俺も昔ちょっと劇団みたいな素人劇団入ったけど必ず赤字だったからね。
そうですよね。
公演やるために、
はい、でそれをバイトで埋めるじゃないですか。
そうそうそう、
誰も得しないじゃないですか。
そうそうそう、
それで気づいたんじゃないですか、みんな。
で必ず一公演終わると団員が減ってくっていう、
ね、うん、そうですよね。でここ来てまたその来るお客さんも団員じゃないですか、別の団員だったりするから、でもあとどこに行くみたいな、そのなんか
そうウエストランドさんのネタじゃん。
永遠に誰も売れないっていう、
そう
知ってる人しか知らないっていう、
そうなんだよね、本当それなんだよ。
SNS もない時代ですからね、その当時あってね、
それなんだよね、地獄なんだよね、は
い、でも6月にやりますんで来てください。だからもしかしたら6月東洋館出れないかもしれないですけど。
あ、そんなにいっぱいやるんだ。
稽古をね、しないとい
けない。あ、東洋館でやればいいのに。
あ、そうですよね、
東洋館でやったら。
でも東洋館
だからその細かい、
そう、夜しかダメじゃないですか。
そう、
うん、あ、それじゃダメなんだ。
結構セット組んだりするんですよ。
あ、マチネーとか、
あー、昼夜そわれでしたっけ、
うん、うん、あ、セット組む教室だから、
公会堂とか、そう、
公会堂か、ゆくゆくはもしかしたら行くかもしれないですよ。最後ね、パトカが突っ込んじゃ
う。どのくらいやるの
ってことですか、
期間は。
期間だから、確かね、水曜日ぐらいに始まってで、うん、水木金土日ぐらいですかね。金土日で
一週間。見に行くんだったらやっぱり中日ぐらいがちょうどいいですか。
まあ、一発目か。
はい。
うん、中日。だからよく毎回思うのに、本当にあるのが、その二発目はちょっとなんかふわってなるっていう。
ああ。
なんか演劇用語で二落ちっていうのがあるらしいんですよ。
は
い、
二落ち。
うん、初日はみんな結構ガーって練習して、
緊張してるからね。
いるから、なんか意外とうまくいって、で、1回目は終わったら、あ、よくできたね。で、ふっとちょっと気が緩んで、2回目はあんまり
反応。夜公演はそんなに良くない。
良くないとかがあるらしいんですよ。
ただね、モテない男は劇団に入れって言うよね。
本当ですか？
そう。だって劇団ってさ、まあ今はどうかしないけど、俺らの時って結構みんなそれぞれ、稽古するじゃん。
はい。
わあわあわあわあ、それでそれが一つ口実になって、例えば自分の好きな女がいて、
はい、あ、なるほど、
ちょっと今日個人稽古やんないっつってさ、はい、ああ、そうかそうか、
やろ
う、
個人稽古、
うん、はい、そうやろうか、セリフ合わせやろうよ、
ね、
セリフ合わせして、そう、俺の劇団だけでも3組くらいカップルできて、 もうなんか、あ、こいつらやったなってすぐわかんないよ。
ほくほくした感じ。
じゃあ、稽古場でね、急にもう、慣れ慣れしくしだす。急に慣れ慣れしくしだす。もう私たちできてますみたいな周りアピールするかのごとく。
なるほどね。もうここは俺たちできてるから、もう他のとこ行ってくださいよみたいな。
やったじゃん、ダメじゃん、セリフ覚えてないじゃん。
いや、楽しそうな劇団だな、おい。
劇団って結構俺聞いたら、そういうのあるら
しい。楽しいだけじゃん、劇団。
ボケ、ボケ言ってください。
そんなボケを言うんですよ、みんな集まって。
だから劇団の男は結構ね、その彼女探しに劇
団、まあ確かにそういうまあね、割かし綺麗な女性もね、たったいます、
ね、アイドル来ますから今回ね、アイドル来ますね、
から、まあアイドルはちょっとわかんねえけどな、硬いかもしれないけどね、普通の女の子はちょっと、ね、
楽しみだな、
だって終わったら飲み行ったりするんだもんね、
まあね、
いや楽しみだな、
でやってる方が楽しいんだよ、俺も結構楽しかったもん、うん、
見てる方が地獄でしょ、
うん、で客呼べとかそういうリアルな話になってくとちょっときついかな、うん、
昔だからそれこそソニーでもソニーの芸人で集まって、うん、あのセクスタシーっていうなんか、うん、コントとそういう劇と
やってたな、
映像とこう、はあはあ、織り交ぜた舞台が
セクスタシー、
セクスタシー
なんかエロさしか感じないけど
覚えてるわ、栗本が暗い今の時でダーって出てって誰も笑わなかった、
何やそうなんかやったっけ俺何やった
っ、誰も笑わなかったんですか、そんなに
すごいインパクト、
何やったっけ、
荷落ちしてたんですか、荷落ち、
なんかねこうやってバーって
何やったっけ、
栗本が出てきてさ、
その時はもう
なんとかなーって出てきたん
だよ、俺だっけ、
お前だって俺だって覚えてる、ザーッと出てきて、黒いなんかあれ来て、出てきて、なんとかだーって
、何の時、
セクスタシーだ
よ、セクスタシーで、そう、題名がもうだいぶエロいけど、
でそれも一応アイドルが来てた、アイドルが来て一応なんかそのメインキャストやるって言うんですけど、重森里美が来てました、
じゃあそれなりにお客さん入るんじゃないですか、
いや結構もうパンパンでした、
なのに受けなかったの
いや、わかんない。俺覚えてた。多分わかんないけど、滑りすぎて多分記憶飛んだんだと思う。
滑りすぎたらないもんね、
今日。マントでこうやった記憶がないもん、俺今。
ないんだじゃん。
そう。
俺は、あれも、漫才、
漫才大会。
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 結構きつかったけど
ね。いや、いました。漫才大会、浅草公会堂でやった時に、何でしたっけ、ヒデヤ師匠のカツラを、
最後、はいはい、
取って、で、はいはい、で、その当時、ラグビー日本代表がやってたからさ、はいはい、ラグビーボールに、うん、カツラを乗せて、で、俺が五郎丸として出てきて、はいはい、一通りのルーティンやって、客席に、カツラを蹴り込むってやつで、
見た見た、
で、やった。で、一回目やった時に、なんかすごい、なんか、それではスペシャルゲストですって呼ばれて行った時に、シーンってなって、うん、一通りやって、蹴り込んで、終わったんですよ。うん、で、みんなで拍手しながら、じゃあ、エンディングですって時、もう心が折れてて、俺が。で、
多分ね、俺、スペシャルゲストですの呼び込みもなかった。
なかったか。
と思う。本当に、ふらー、俺らは知ってるから、俺らは知ってるからいいけど、多分お客さんは、
誰
あの人誰で、五郎丸に行ったけど、
何してる
んだいや、いや、つもうとにかく頭の上のでっかいクエスチョンマークばっかりがバッバッバッバ出てきて、すごい空気だったじゃん。
覚えてないな。
で、
蹴ったのは覚えてる。
で、うん、もう俺は、心折れて、一列目師匠方が並んでるじゃないですか。で、二列目ぐらいにこう、なんか先輩方がいて、つって若手ってこう、なんか台の上とかじゃないですか。で、俺やった後見てこう拍手しながらやってる時も、折れすぎて、その一列目にこう吸収されながら、うん、もう、二列目から三列目ぐらいに行きたいと思ってたら、うん、もう花さん MC しながら、花さんが、心折れないです。で、
バレてた？
そう、心折れない。最後まで、ちゃんとやってって言われて、で、やって、どんちょ閉まった時に、川崎さんが、あれは呼び込みが悪いって言ってくれて。
いろいろ悪かったんだよ。
そう。
だって、あれはやっぱり。
で、それはこうした方がいいよって、花さんに全部伝えてくれて。
あれ、あれじゃないですか。当時の漫才、今もなくなりましたけど、うん、漫才大会って、昼夜の分に分かれてて、
そうそうそう、
で、出ない時もあるじゃないですか。
はい、はい。
なら、出てたその1回目は。
出てたと思います
。もし出てなかったら、あれじゃないですか。
そう。誰
なんだ、マジで誰なんじゃないですか。急に。出てたら、もう、さっき漫才やってた人
だ
った
んだけど。
まあでも、ほんで出番も短いから。
そうそうそう。
覚えてない。
そうでなくても、ほら、なんか、タップダンスとかやるじゃん。
はいはいはい、
若手が、うん。あれもみんな客、
そうそうそう。
俺らやりました
よ。やってましたよ。
結 だから、ね、あれ見せ方きっとあると思うんだよ、
ね、あれはね、人生で本当にもうそのまま、あの、崩れ落ちたくなった瞬間でしたよ、ね。
そう、タップダンスでも思い出したんですけど、あれも稽古してて、みんなでやって、そうそうそう、多彩なんです、私。多彩。あのね、堀江がやっぱりちょっと覚えるのが早いんですよ。
はいはい。
で、堀江って今、なんだ。
漫才56
号。漫才56号っていうね、堀江って言うんですけど、そいつが覚えるの早くて、まあ、わりかし早いからセンターになるんですね。で、軸取ってやってくるんですけど、いつもは足で、手でやりますけど、ドンドンって2回叩くんですよ。踏むんですよ、タップを。それが、幕開いた瞬間に、ドンドンドンって3回踏んだんですよ。みんな。は
なんで、なんで3回だった
のそれは緊張しすぎて。はって思って。で、どうしようと思ったけど、もう始まってるんですよ、曲はもうね。だからもうなんか、うわーっと終わったっていうのを覚えてるな。
俺、やったら堀江がドヤ顔でさ、こう客を睨みつけてさ、こうやってタップやってたのがさ、どうだ、俺はうまいだろみたいな感じで、そういうオーラ出しながらやってたのを俺すごい覚えてる。
そうなんです。それね、だから、まあみんなからはじゃないですけど、まあまあ一応覚えも早いし、まあ上手っちゃ上手なんで、あいつが一人で、愛知の方で、地元で、ライブやったんですよ。で、僕らも呼んでもらって、それライブっていうかネタをやるんですけど、うん、間に特別プログラムで、堀江の一人のタップダンス
が、なんだそれ。
あって、うん、で、俺はの中でもバインバインタップって呼んでるんですけど。
何それ
なんか、その、タップって、一応タップボードっていうのは必要なんですよ。いい音を出す
ために。そうだよね。いつも用意するもんね。
で、よりいい音を出すためには、その、タップボードを、何て言うんですかね。直で舞台に弾くんじゃなくて、はいはい、四つ角に、なんていうんですかね、ちょっと緩衝材っていうんですかね、
はいはいはい、
を置いて、
浮かせ
るんですよ、はいはい。その上にボードを置いて、
はいはいはい、
マイクで拾ったら、うん、結構いい音が出るらしい。
はいはいはい、そういうことこれでも、ね、
タップの先生に聞いてもそうだって言ったんですけど、で、それでちゃんと堀江が用意してやろうと思ったら、うん、ボードで買った板が、思いのが柔らかくて、うん、堀江が乗ったらたゆむんですよ、ボードで、タップ踏み始めると、バインバインバインってなって、まっすぐのままじゃないんで、なんか揺れて、変な音がずっと出てて、お客さんも、これ何見せたの音も大して出てないし、これ何やってんの
みたいな。これタップなのみたいな。
そうそうそう。で、どうもありがとうございました、みたいな。拍手もなんか、パラパラあって、で、それがこう回って、その次の出番が僕がネタだったんですよ。で、出た瞬間に僕が、あれ何の時間だったんだったら、一瞬でボコーンとけた。あ、みんなそう思ってたんだ
って。言ってよかったよ。それ言わなかったらもっとひどいけど、みんなの中でもやもやしてたんだよ。
あれ何だったんですか？ボコーンって見たことない笑い行きましょう。
だってタップだってさ、有名なプロのタップやってる人だったらまだわかるけどさ、ど素人じゃん。
ど素人って、その本当に初めて1年前じゃないですか、ね、
で、ちょっとみんなの中ではちょっと上手いようみたいなやつが出てきて、そうそうそうそう、しかもバインバイン
タップ。バインバインタップ。
それはそう。
バインバインタップ。
それはみんなびっくり何見せられてんだよ。
伝説のバインバインタップでしたよ。
いや、すげえなー。面白いなー。
堀江くん、いいよ。
名古屋。
名古屋面白いよ。
あいつ自己肯定欲
強いから。いや、
そうなんですよ、あい
つ。でも、なんてセンターで抜擢されたら、うん、なんとなくファファってしてやられるよりかは、あれぐらいドヤ顔してやってもらわないと、あれですけど。
バインバインはちょっと計算外だったね。
バインバインタップ本当面白かったけど。
すげえ聞きて
ー。読んだかったのがね、そう、事前に。
いや、それがね、リハはしっかりやってたんですよ。
え、リハしっかりやって、そのバインバイン
で、僕らは楽屋にいたんで、うん、で、長えなと思ってたんですよ、みんな。
うん。
なんかこのタップのブロックだけ長えなと思ったんですけど、多分、うまくいってなかったんですかね、リハの段階では。
もうバインバイン
で。どうしようみたいな。
2枚が3枚ぐらい買ってきて。
そうそう。やるしかないと思ったんじゃないですか、
ね。もうバインバインでやるしかない。もうじゃあ直引きゃいいのに。
そしたら予想外のバインバインドで。すごかったですね。面白かったですけどね。
結構あれだね。じゃあその劇団はうまくやってほしいよね、でもね。
あ、病ちゃん生きたんすか。
いや、戻った
戻ったね、
病ちゃん。急に戻った
うまくやりますから、6月。
見に行きますから。
ありがとうございます。
タップあるんでしょ。
タップないですよ。
タップない。
バインバインタップ入れときましょうか。
バインタップやってほしいな。
やってほしい。ちょっと提案してやってほしい。しいや、受けないだろうな。ダメだろうな。
パロディーで。
パロディーで。
パロディー。何のパロディ
ー。パロディーのタップなんかあるんですか。
ないよ。
元がわかんない。
元はバインバインタップ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。
イエイイエイイエイ
イエイって何ですか。
いくらぐらいだ。
いやその労災の保険の後の話はまたお伝えしますんで。
2分しかないですエンディングのコーナー。なんかその告知があれば。
はい、バンドってな。バンドは
バンドはその今はですね、ザ・アーリーヌードルズ
っていう
バンド名で、私はベースを担当します。
かっこいい。
ボーカルはワンワンニャンニャン菊池、サックスがバッタモン可愛い、はい、そしてドラムが良い子浜口でやってますので、
ドラムすごいメジャーじゃん。
そうなんですよ。浜口さんがねいろいろやってくれて、毎週金曜日にだいたいYouTube で練習生配信やってるんで。
どんな曲やるの。オリジナル。
オリジナルなんですよ。もともとハゲ夢っていう、
はい、そうそう
エアーバンドだったんですよ、でコロナになって、みんななんていうんですかね、驚かそうと思って、こっそり一人で練習してたんですよ。で聞いたら実はみんな練習してたなんていうんですか、実はその時期でみんなが楽器を演奏し始めてみたいな感じなんですよ。でオリジナル曲でもともとは弾かないそのエアバンドでやってたん で、でこれを演奏してみようぜってやってみると、弾かなくていいように作ってたんで早い早い
難しいってこと。
難しいですよ。で作った人に聞いたらまさか弾くとは思わなか
った。そのバンドメンバーが作ったんじゃないんだ。
もう一人ぴょんぴょんっているんですよ、がっぽり建設さんのお弟子さんで、そいつは曲作れるんで作ってもらって、で歌詞はハゲの歌詞でみたいなんでやってる。
そんだけいたら誰か作曲くらいできるんじゃない。
そのだからそのぴょんぴょんが作って、ぴょんぴょんはギターやってるんですよ今。そういえばそうそう、メンバーでギターはぴょんぴょん
で、ここたちはベースやってるんです。
ベースやってるん
ですよ。かっこいいね。
まだ3年しかやってないんですから。
いやいやいや、かっこいいね。フェンダーのベースか。
いやいや、なんだっけあれ。
イパニーですか。
イパニーじゃないです。イパニーじゃないです。
いや、ライブとかないですか。
ワークライブは金曜日行ってます。
以上、一番さん、久保田さんでした。ありがとうございました。